サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。ストライプから突然ノーコードガイド for founders and owners っていう、メールが届きました。まあ、突然って言っても、たまにストライプがドキュメントだったり、まあ、PR っぽいやつだったり、ウェビナーだったりみたいな、まあ、開発者のためになるもの、まあ、ストライプのユーザーに向けて何かためになるものを送ってくるっていうのはたまにあるんですけど、今回はそのノーコードに関しての話だったので、ちょっと、まあ、気が向いてというか、惹かれるものがあって、読み込んでみました。で、届いたもの自体は、そのウェブサイトへのリンクなんですけど、ノーコードガイド for founders and owners っていうのが、ストライプのウェブサイトとして存在してて、そこのリンクを、まあ、貼っておきますね。そこに行くとですね、いきなり PDF がダウンロードできるようになっていて、その PDF が、まあ、実際の、その、ブログの内容みたいな感じなんですけど、表紙入れて6ページ、たった6ページの PDF で、まあ、キュッと読みやすいブログ記事だと思ったらいいんですかね。まあ、こういうような形にして、まあ、営業の人が配ったりするのかなという想像の域は出ないですが、なぜブログじゃないのかはよくわかんないですけど、まあ、こういうの印刷してカンファレンスの場所で配ったりとか、そういう視点において使うものなのかなというふうに理解しています。で、まあ、書いてある内容っていうのは、ノーコードツール自体が、まあ、皆さん使おうと、使うか使わないか考えていらっしゃるかもしれませんが、スタートアップファウンダーにとって、まあ、ノーコードにツールについてある、よくある3つの誤解っていうやつを紹介しますよというような、PDF になってました。で、だいたい1ページ。一話題ぐらいで、最初の方にテイクアウェイズということで、それぞれの要素からの学びみたいなのが、並べられているという感じですね。そのキーテイクアウェイズみたいなのは、それぞれどうしよう、紹介した後に言っていこうかな。まあ、三つあって、まあ、ノーコードツールっていうのは何なのかっていう話の中で、よくされる誤解、の、三つのうちの一つ目から読んでいきますと、一つ目が、ノーコード means compromising on customization and performance なんで、まあ、カスタム化、まあ、カスタマイズって言ったらいいか。カスタマイズとパフォーマンスを犠牲にすることを、ノーコードは意味しますっていうのが誤解1ですと。まあ、まあ、よく言われそうな感じのやつですよね。で、二つ目が、ノーコード devalues the role of developers で、開発者の価値を下げるのがノーコードです。っていうのが二つ目で、で、三つ目が、you can raise venture capital if your product is built using no code tools なんで、まあ、ノーコードツールで作ったものでは投資を得られない。まあ、だいたい今もこう全部三つ出てきたのを、まあ、そのまま聞いても、まあそんな、言いがちなことって言ったらいいんですかね。皆さん言うかもしれないですけど、そういうのは誤解ですよっていうのがストライプのこのテキストが言おうとしていることですかね。で、まあ、まあ読んでてもまあ同意しかしない部分はあるんですけど、まあそれぞれどういうことを言ってるかっていうのを聞いていくアウェイズから、かいつまんで紹介すると、その最初の要素は、まあ、カスタマイズとパフォーマンスを犠牲にするのを意味しないはずだという、仮定に立っているわけですけど、まあ、これ自体は新しいプロダクトを作るのに、いろんなコストを抑えられる価値あるインフラストラクチャーであって、別にカスタマイズ性とかパフォーマンスっていうのは、直接的に犠牲になるものではないと。かといって、そのコードで実際に書いてプロダクトを構築する方が、失う時間だったり、リソースが多いんじゃないでしょうかっていうのが最初の。で、二つ目が開発者の価値を下げるかっていう話なんですけど、 まあ、開発者の価値は直接的には下げませんと。ノーコードツールを使うことで、どっちかというと開発者たちは本質的に大事なこととか、もっと時間を割くべきものに集中することができるので、エクスペリメンティングとか、まあ、実際に、コードに落とす前の段階で、いろんな実験だったり、調査みたいなのを、エンジニアリングリソースとかエンジニアにお願いすることをせずにやれるっていうのが大きな価値であって、別にエンジニアがお役御免になるという話ではないでしょうと。まあ、そりゃそうやって感じなんですけどね。で、最後が、ノーコードツールで作ったものは投資を受けられないとは言いますが、全然そんなはずはなくて、一切そのコードを書かずに、コードを書くことに頑張らずに、商売をするマーケットの存在を見つけることができるし、そのマーケット存在を、潜在的な投資家に対して、証明したりとか、デモしたりするのに使うことができますと。で、そうやって時間を節約することで逆に、最終的なプロダクト自体を、開発したり、ユニークにするための時間っていうのが手に入るというので、ノーコードツールが別に、投資を受けられない理由になるわけではありません。みたいな感じのことがまとまってて、はい、いい切り口ですね、というのが読んだ感想です。で、PDF 最後読んでた一番最後に、まあ一応ストライプがこれを書いて出してるっていうことには意味があって、ストライプもいろんなノーコードツール的なのを出してますと。簡単に決済ができるリンク、ストライプペイメントリンクスみたいなのを出してたりとか、エンベッドしてすぐ決済フォームが発生するような仕組みだったりいろいろありますよという、まあ、PR みたいな感じのが最後に習っています。で、ストライプはですね、それに合わせて、stripe.com すらノーダッシュコードっていうページがあって、ノーコードツールを、ストライプが出しているノーコードツール自体を並べているドキュメントっていうのも存在するっていうのがここで紹介されていました。と、まあ、なんでこうノーコードツールの話に興味を持ったかっていうと、結構ノーコードに、まあ結構じゃないですね、ちょっと個人的に造形が深いというか、造形があるというか、興味がある部分なんで、今回話すことにしたんですけど、まあ、ノーコードツールっていうのが、あんまり最近言われなくなりましたよね。多分今、AI というか、まあ、ラージランゲージモデルが流行って、まあ、チャット GPT とかが出てきて、それが強く、深く利用されるようになってくる場面において、かなりノーコードっていうものへの興味よりは、まあもはや AI と自然言語で喋って、ある種これはノーコードなんですけど、AI と喋るっていう言葉に置き換わってしまってるなという感じがするんですよね。まあで、ノーコードってちょっと定義が難しくてですね、まあコードを書かないっていうのをどのレベルで言うかっていうのに結構コントラストというかスペクトルですね、スペクトルがありまして、まあ例えば、じゃあ、なんだろう、SaaS のシステムを使いますと。ソフトウェアアズアサービスのビジネスに乗っかりますってなった時に、それ自体もある種ノーコードなんですよね。例えば Gmail とかでもいいんですけど、Gmail 使いますってなったら、メールサーバーを自分で立てて、自分のドメイン持っていろんなとこと通信してメールを送ったりもらったりしなくて良くなるから Gmail を使いますみたいなのは、ある種ノーコードであるんですよね。ちょっと極端な例だと思うんですけど。まあもう少しそっからまあメールの文脈でいくと、じゃあセンドグリッドぐらいにしましょうか。今トゥイリオが持ってるのかな。センドグリッドっていうメールを送る API、まあメールのストライプみたいなやつがあって、それを使いますってなった時もある種ノーコードなんですよね。ソフトウェアの自分のサービスを作るときにメールサーバーを立てて、そこでゴニョゴニョするシステムを自分たちで実装するよりも、外の SaaS に頼って API 叩いて、メールの送受信だったり、メール上のトラッキングみたいな処理を、異常してしまうっていうのも、ある種ノーコードであると。で、だんだんこう、まあ、スペクトル的に、世に言うノーコードの方に近づいていくと、まあ、世の中の人が言うノーコードっていうのは、ほぼ、プロダクト丸ごとが、コードを書かずに組めますぐらいの ことを言っていることが多いんじゃないかなと個人的には思っています。というのはですね、まあ、例えば起業家ですね、行動書けないって言い方は悪いんですけど、行動書かない、ビジネスを起こす人みたいなのが登場してきたときに、エンジニアにいちいち声をかけて、何か作ってくださいとか、どっかソフトウェア開発をしてくれる会社にお願いして、ものを作ってもらうというよりは、自分でどうにか、そのノーコードツールなるものを使って、まるまるその代替になるものを作れるみたいな文脈が、まあ、究極系として、表現されるノーコードなんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ノーコードでやれば大丈夫みたいな言説を見るタイミングだと大体そういう話。だから例えば、ウェブサイトというか、サービスの名前忘れてしまったんですけど、なんだっけ。忘れちゃったな。まあ、例えばそういうサービスを使うことで、Android、iPhone 向けのネイティブアプリがもうポンと生成できるような風になってて、それ、まあ、ウェブ上でなんかガチガチつなぎ合わせたら、アプリが湧いてきて、そのアプリを自分でマーケットにアップロードしたら、そのまま、もう、Android アプリ、iOS アプリがディストリビュートできるぐらいの感じのが、まあ、ノーコードの極みというか、本来ノーコードに期待されている世界観なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうふうにノーコードっていっぱいコントラストがありますよねっていう話をしたいんですが、その中でもさらにこう、AI っていう領域、ものが登場したことによって、その一部がかなり、代替されているような状態になってきているというか、AI が大半の部分を、いちいちその目的のために発生したツール、ノーコードツールじゃなくて AI という抽象的な存在によって、置き換わっていっているのが最近なんじゃないかなと。それでいてノーコードっていう言葉がうっすら聞く機会がなくなっているんじゃないかなというのが個人の所感です。まあ、エグザクトにノーコードは何を指すかっていうのは全然、まあ、わからんですよね、という感じはあって、このストライプのものが来たときに、改めて、さっき言った最終形みたいなノーコードを想像した話をしてんだな、というふうに、感じる部分がありました。自分が使ってるツールででもですね、AI に、まあ、ラージランゲージモデルに、いろんな、仕事を置き換えてもらってるなというのが、肌感としてあって、僕個人が、自分のプライベートで使っているワークフロー的なやつですね。例えば IFT、IFTTT とか、ザピアーかなみたいな、いわゆる、ピタゴラスイッチ的なノーコードツールみたいなのがあって、それを組み合わせて、吉野にやっているものだったり、ラムダファンクションとか、Google クラウドファンクションみたいな、ファンクションアザーサービスの上に、書いているものみたいなやつら、まあいろんなピタゴラスイッチがあるんですけど、そういうものが結構まるっと、チャット GPT の API に僕は置き換わる部分が多くてですね。例えばで言うと、僕だとクレジットカードをアメリカで使うとですね、だいたいクレジットカードって使用した瞬間に通知が本来得られるんですけど、ネイティブアプリで通知を得るんじゃなくて、メールでアラートが飛ぶようにしてあるんですよね。で、クレジットカードを使った瞬間、オーソリゼーションが発生した瞬間に、メールが飛んでくる。まあ、銀行とかカード会社からメールが飛んでくるんですけど、それをだいたい特定のメールボックス、インターネット上にあるメールボックスで受けておいて、それをフックして、なんかその届いたメッセージの、内容を吉野に理解する、素敵な正規表現がいて、その正規表現によって、使ったお金の価格と日時と、まあ、どこに使ったか。まあまあちゃんとですね、カード明細における、店舗の名前みたいなのをうまく抜き出して、しかもそれが銀行ごとに違うんですよね。だから結構いろんな正規表現をいっぱい書いてある状態なんですけど、それを抜き出して、それを抜き出した情報をうまくサマライズして、自分のスラックだったり、都合のいい通知先に通知するみたいなワークフローを組んでいるんですけども、これ組んで、 5年とか6年とかそれ以上かな使っているんですけど、それ自体がやっぱりですね、その銀行がメールのフォーマットを割とカジュアルに変えたりリニューアルしたりしてくるんですよね。しかも HTML メールなんで結構一回ぶっ壊れるとまたその、すごい温かみのある正規表現を作り直すみたいな状態になってしまって、それ自体を組み直すのが結構骨というかですね、ああまたこの銀行はメールのフォーマットを少し変えてきたなっていうのをいちいち感知して、それを直す間のタイミングってなんかエラーが飛び続けたり、修正するまでの間はちゃんとした通知を得られなかったりみたいなストレスがあったんですけど、ひとたびですね、チャット GPT の API が登場してきて、もうそっちにメッセージを投げつけて、こっから、価格と、販売元と、処理日時を抜き出して、この JSON でくださいってお願いしてしまって、それで返ってきたデータを流すってなると、もうほぼクラッシュしなくなるんですよね。全然もう、なんていうか、そう、LLM の世界に投げてしまった方が、レジリエンシーが高まってしまうと。ノーコードツールとしての、みたいな部分があって、ああ、これはほとんどが LLM で解決できるような部分があって、ノーコードツールっていうのがほとんどその外側のインターフェーシングの部分に集中するんじゃないかなというふうに自分は見立てているところがあります。あ、そのインターフェーシングっていうのは例えば、ウェブフックが飛んできて受けるみたいな部分だけで、その後はもうチャット GPT が全部理解して答えを出すとこまでやるんで、その中の処理っていうのは特段コードで書く必要がなかったり、特別なエンジンだったり、特別な計算システムに投げたりする必要は一切ないみたいな世界に変わってきてるなという感じがします。まあ、みたいな部分もあるし、個人的に造形があるって言ったのはですね、仕事でもですね、ノーコードツールを作ってるんですよね。EKYC のビジネスの上において、まあ、いろんな、EKYC のイベントだったり、中で出てくる情報を処理するために、まあ、ストライプみたいにね、支払いのオブジェクトがあったり、お客さんっていうオブジェクトがあったりみたいな、いろんな概念のオブジェクトが存在するんですけど、それをうまく取り扱うためだったり、ユーザーのフローを操縦するための、まあ、ワークフローズっていう機能があるんですけど、そのワークフローズ自体の実装をやっているのと同時に、そのワークフローズを表側では GUI で、編集できるようにしてるんですけど、それがまあある種ノーコードツールとして存在していますと。で、それの構築をやっているんですけど、結構それを作っている中で、経験として分かってきていることっていうのがいくらかあって、一番、なんていうか、ノーコードツールの流線に対して一番懐疑的になる要素っていうのが、テスト可能性がすごい下がるんですよね。コードで書いてたら、コードのためのテストって書きやすいんですよね。その、洗練されているというか、まあ、技術スタックが整ってきている世界においては、コードで書いた方が、コード自体のテストを書きやすい。で、まあ、変更に強くなったりとか、まあ、外的な要因で、動かなくなってしまうみたいなのを想定しやすかったり、もろもろにおいて、レジリエントなシステムを組みやすいようになるんですけど、それがノーコードツールっていうのを通した瞬間に、そのノーコードツールを提供しているプラットフォームが提供するテストシステムとかテスト機能にすごく依存してしまうみたいな状態になって、で、得てして今ほとんどのノーコードツールとか、そういう ASP サービスみたいなのって、あんまテストのことを想定してできてなかったりするんですよね。で、そうするとサンドボックスの環境を持ったりするのも必要だし、それを E2E でテストしようってなった時に、なんていうか実データが生まれてしまって、まあ現実の世界をしてしまうようなことがあるかもしれないし、みたいな。で、そういうツールが整ってこない性質上、どうしてもノーコードツールを使ってでっかいものを組み立ててしまうと、まあちょっと時間が経って人々が、そのノーコードツールの実装そのものが、 どういうふうにできてたか分かんなくなってしまってメンテナンス性を失ってしまうとか、まあ、どこかがクリティカルにぶっ壊れてしまった時に、感知するのが難しかったり、それを素早く修正するのも難しいみたいな状態になってしまうという感じのことが、まあ、のコードツールを自分で作る中で分かってきて、今、そのテストツールをどう提供するかっていうのに奮闘している部分はあります。で、さらにこう、ノーコードツール作ってて面白いのはですね、ノーコードツールの中で、コードをかけるツールを提供する判断をしたんですよね。いや、すごくこれは、なんていうか、皮肉な話で、ノーコードツールつってんのに、中でコードをかけるツールを提供してしまうんですよ。ノーコードじゃなくてイエスコードになってしまうって、まあ、皮肉めいて、よく社内で言ってはいたんですけど、これが結構大当たりですね。ノーコードツールっていうのは、まあ、ノーコードツールの自体を実装する人に、まあ、創造性だったり、まあ、ポシビリティですね。まあ、プロダクトとしての可能性っていうのが、依存してしまうので、まあ、基本的にノーコードツールを使うっていうのは制限を得ることになるんですよね。コードを書くことに比べれば。で、その中で、どうしても叶えられないことっていうのが存在するんだけど、そのギャップを埋めるために、一応コードが書けるようにしておくっていうのは結構手だっていうのが、まあ自分たちで実装して発見したことでもあります。まあ、ノーコードツール内でコードが書けて、まあある種その、なんだろう、ブロックを積み上げていくうちの、一つのブロックが、こう、Node.js で書けます。で、インプットとアウトプットだけ、ちゃんとなるようになったら、間のコードは好きな風に書いていいです、みたいな形にして提供すると、結構これがとにかく使われると。で、これが何がいいかって、とにかく使われるところから、逆に本当に必要だった機能っていうのを吸い出すことができるっていう。ある種、ノーコードツールの、まあ、ドッグフーディング、だったり、まあ、リーンなプロダクトの調査みたいなのをやるときに、コードを書かせると得られるっていう結構面白い状態になるんですよね。なんていうか、コードを書くことへのアンチテーゼとしてノーコードツールみたいな存在が生まれたはずだったのに、ノーコードツールを良くしていくためにはコードを書けるようにしないといけなかったっていう結構面白い、結果に至ってですね。それを使って、どんどん今自分が取り組んでいるプロジェクトっていうかプロダクト自体が、どんどん進化をしていっている部分があって、これはとても面白い体験だなというふうに感じています。まあ、ノーコードツール自体が、まあ、万能ではないっていう部分がありつつ、コードを、どっちもどっちって言ったらいいですかね。コードを書いても書かなくてもしんどいことはあるよという、ことを示している、なんていうか、面白い具体的な体験だと思います。で、これもですね、でもノーコードツールの中で、次逆に、コードを書かれてしまうとですね、その部分がテスト可能性がすごい下がるんですよね、ユーザーにとっては。で、逆にノーコードツール化されていると、僕たちの実装上は、その、なんだろう、ノーコード化されたブロックは、実装上、プロダクトの、こう、実装上はテストが書けるようになるんで、そっちの方が動作が保証できるっていう、逆転した現象が生まれてですね。どっちかというと、ノーコードで作ってくれた方がテストがしやすいっていう、さっきまで言ってたことと逆のことが起きてて、結構これも面白い視点だなというふうに感じています。というので、こう、ノーコード自体にちょっといろいろ思うところがあったので、今回、こういうふうにお話。してみました。